皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日もお邪魔いたします。
柴田香織です。今日はトリトリオでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、京都時間みたいなこともね話したいなと思って、はい、京都育ち生まれのお二人になんかその僕なんかから見ると京都っていうのはのんびりしてるなという感じなんですよね。
そうですね。
そんなその、僕はなんで京都に来たいかみたいなこともお話したいし、それとともに世情不安というか京都ではえらいことが、
ね、イオン
の、 あの、ね、暴走とか、それから亀岡の無免許運転のえらいことが起こって、それからそれに輪をかけるようにつくばなんだけれど、あの竜巻なんて
怖かったですね、
うん、あんなのね、
私海外のものだとイメージが ねあったんですけど、
僕はねあの3連発 の、 あのホームランを打ったランディーバース、はい、それから掛布岡田のね、はい、あのバースのところにね、もう20年前になるんですけど行ったんですよ、
はい、
あの番組でですねバースさんに出ていただいて、そしたらその当時もう2億ぐらいの豪邸なんですね。そこにあそこはねオクラホマ、オクラホマっていうのは古いインディアンの言葉らしいんですけれど、赤い土っていう意味らしいんです、はいはい、オクラホマっていうのね、はい、でそこは、まあ、草原ですから赤い土のね、そうすると竜巻がすごく起こるらしいんですよ。それであの人を巻き上げるみたいなね、だからその2億円の豪邸にはですね全部鉛で作った部屋があって、
飛ばされないように、
飛ばされないように、
すごい、
家が飛ばされてもそこだけを、それで家族がそこに逃げ込むんですって、もし竜巻が来たら、そんな逃げ場がないから、要は草原やから、
そうですよね、
どこに竜巻が追ってくるから、そんな思い出があって、
ね、特にアメリカとかだったら、はい、やっぱりリスクマネジメントというか、やっぱり最悪のケースをねやっぱり予測して、それなりにシェルター持ったり、まあ、核戦争起こるということもね、スイス人がほとんど持ってるけれども、日本人はねそのなんかその原発にしてみても高速バスの事故にしてみてもいろんなことにしてもなんかその、うん、リスクっていうか最悪のことを考えてはいけないみたいな、
なんかピンと来ない感じがするんですよね、うん、なんかいろんな事故だったり病気のこととか言われてもなんか自分には降りかかってこないんじゃないかというね、うん、
他人事、
そう、うん、そういう感じがね私もすごいしますね、
宗教観みたいなありますね、
うん、あ宗教観ね、う
ん、
そういう
でなんか起こった直後だけ、うん、ちょっと避難グッズ揃えたりとかやってるけど、また喉元過ぎればみたいなとこありますよね、
うん、あそうか、西洋の人たちはどうなんですか。
やっぱり西洋の人々はやっぱり狩猟民族的なんで、うん、中東の人もそうですけれども、僕はやっぱり西洋の人と会って思ったのは、うん、やっぱりそういう普段から、その最悪の状況というのを予測しながらなんか行動してるんですね、うん、だから日本の安全保障と海外のアメリカの安全保障と違いますね、うん、安全保障、国を守るというね、うん、考え、
うん、どっかやっぱり井の中の蛙的なとこがあるんですかね、
うん、島国であると同時に、うん、やっぱり言ったみたいにこう日本の宗教観というか、例えば自然災害がこう発生した場合、うん、例えば台風津波が発生しても、うん、こうなんかこう自然全部にとってプラスになるみたいなね、例えば魚がこう、うん、その海流の影響でたくさん取れるようになったり、
海
がプランクトンが増えたり、
ね、
そういうユニバーサルというか、
はい、
なんかそういうのを割と日本人で考える方なんですね、自然と一体になってるから、自然とやっぱり共にっていうね、それにチャレンジするんじゃなくて、まあなるようになるみたいなのが根本にある
ように思うんです。ある意味こう諦め感もあるわけですね、
うんうん、諦め感ですね、
その、はい、自然のなるがままにしか、
なんかこう受け入れる体制みたいなね、
あのそれは僕すごくいいと思うんですけれども、うん、ダメなのはやっぱり福島第一原発みたいなね、うん、ああいうことがあって、
うん、
ものすごく諦めてるでしょ、まあ、世界がすごく今日本のことを非難してるんですね、本当に
あれはちょっと
今度は加害者になってる
んですね、
世界に対して、
ね、そうです、
だからその意識って割合少ないかも分かんないですね、だから今のツイッターやらフェイスブックなんかで、はい、あの発信者になれるって言ってるけれど、いろんなことをいろんな人が言ってますよね。例えば僕一番あのこの間あのスーパームーンっていう綺麗なあの月様がね、で、地球に一番近づくお月様、それで、いつもの 1. 何倍とかの明るさで見えるしというね、 これ僕、ダイアナ・ロスの曲を聴きながらですね、お月さん眺めてたんですけど、
おしゃれですね。
そうこれなかなかいいんですけど、そういったものとね、なんかこう、竜巻とかね、それから、例えば去年もあったんですよね、スーパームーンが、はいはい、その時は 3.11 が、あれはお月さんが近づきすぎたためのとかね、はい、こういったね風文を流す人がおるわけです。
それに関してはですね、
はい、どうぞ。
僕はやっぱりスーパームーンを鴨川で夜中3時頃見てて、僕のガルビッシュ言うと同じように、うん、月の人という意味なんですね。
保つ
保つという意味ですね。ガルビッシュも言うで同じで、はいはいはい、僕はやっぱり月が大好きで、
ありってい
う、はい、やっぱりロマンチックというかね、僕やっぱりこう月を見ながらいろんな構想を練るというのは大好きなんですね、うん、だけど僕の考え方、うん、ではですね、全てこうその地震にしてみても地殻変動というのは、はい、全て引力の関係とか、うん、月というのは地球の一番近くにあって、それが近づく時というのはタイダルウェーブ見てみても、満ち引き見てみてもすごく大きく変化しますね、
うん、
で人間の感情も高ぶるみたいな、うんうん、例えば女性でも月ごとに1ヶ月ごとにこう、ね、サイクルがあるみたいに、うん、月と地球の関係とか、うんうん、あるいは地震が起こりやすいこの地域とかって、うん、全て、過去を見てみれば意外とね、どんな時に発生したかというと、隕石が近づいた時とか月が異常に近づく時とか、うん、あるいはそういうことがあると、うん、だからね、僕はやっぱりその西洋人と日本人の違いでいた時に、ロマンチックで、僕は月はロマンチック大好きだけど、同時に何かが起こる時っていうのは、うん、一番やっぱり宇宙で何か現象が起こった時とか、うん、月が近づいた時、引力なんかとんでもない力になるんですね。
で
それを、こうそういう考えもあるということを、うん、やっぱりそれで危機管理としてね、うん、なんかやっぱり持つべきだと、
うん、
僕はそっちの方、うん、両方ともね、
うん、
取るべきであって、
よく警察の方がね、うん、満月の時に交通事故が多いみたいなことを、
う
ん、ね、
そうですね、うん、そうですね、聞いたことある、
聞いたことあるでしょ、うん、
ありますあります。
これはまあ統計上というね、一つの科学的な根拠に基づいてる、うん、しかしね、僕思ってるのは、38万キロお月さんと離れてるでしょ、はいはい、そこで引力との関係は確かにあると思うんですよね、はい、だけどそれと因果関係というか、うん、どういう関係があるんかっていうのをね、ちょっと待ってくださいね、はい、軽々に言ったらいけないという意味なんですよ、うん、 そうですね、それでね、うん、何も僕科学万能とまでは言わないんですよ科学もね、ええ加減なことありますから。だけどね、少なくとも僕は放送で40年間育った人間ですから、軽々なことは放送では言ったらいい、 この小さな
ラジオでも
電波にね、
やっぱり電波に乗ると、うん、で自分たちが何の気なしに書いてるブログなんかでも、やっぱりね、それはダメだと、うん、普通に肉声でね、こう会っておしゃべりして、お茶飲みながらとかご飯食べながら、それは、うん、どうもあれ関係あるちゃうかと、うん、それはいいんだけれど、僕はねそこの部分を区別しないと、はい、中野先生のおっしゃる通りかも分かりませんよ、うん、ね、だけどそれはやっぱり少なくとも証明されてない時は、うん、こういう場では言ったらいけないと僕は思ってるんですよ、うんうん、
おっしゃる通りだと思う、
まあ、混乱される方も、ね、うん、いらっしゃるからね、
いらっしゃるからね、そのまま受け入れるっていう、う
ん、だけど常に、徳田先生、ね、言っておられることは正しいと思いますけど、常にさっき言った最悪の事態というかね、うん、まあ、東京からある人が、来られて、とことん安全保障に詳しい人と話した時に、はい、やっぱりね、最悪の事態というのをね、うん、もっと日本人が考えるべきであると、うん、でそれを考えていくと、東京大学の、まあ、なんていうの、報告によると、地震が起こる確率というのは
アースクエイク
ね、地震、はい、90% ぐらいとかですね、はいはい、これは期間は知らないけれども、うん、80-90% かなりの確率 で、
そうですよ、ね、
起こると、
まあ、ほとんど絶対起こる
ボムじゃなくて起こると、うん、で過去を打つみたいに起こってると、はい、やっぱりその時にやっぱり最大限の、うん、その
防御、
うん、保険機構とか、うん、保険をかけたりね、うん、自分を守るリスクマネジメント、うん、もっとやるべきだと思うんですけど ね、
だからそれはね、誰が誰を守るためにというのが僕は重要やと思ってるんですよ。 例えば豊臣秀吉が京都に城壁ざーっと作りましたよね。城壁のない国家やと言われてるんだけれど、はい、あそこ の北の天満宮のところに残ってますよね、お土井っていうのがね。ああいうふうに、それで鞍馬口とか口だけがちょっと開いてたっていうね、城壁を巡らしてたっていう京都、はい、そこだけ開いてたっていうね。日本には城壁がない島国やから攻めてくる。だけどその時は為政者に敵が攻めてくるぞ言われて、それを利用されたわけでしょ。
はあ、そうですね。
それで内政に要は目を向けさせないという、うん、敵が攻めてくる、そら大変や言うて、みんな駆り出されて踊りを築いたわけでしょ、うん、こういうこともあるんだというね。
そうですね、
そこもね、
踊らされるという
ね、踊らされるというね、誰が踊らしてるんだというね、うん、だからそうじゃなくって、うん、やっぱり今度のね、福島にしてもね、もっと高い防潮堤を作ろうとかね、うん、それはね、しかし無理やと。それより、
う
ん、まあもう、山の方に皆さんで引っ越しましょうとかですね、しかし農民だったらいいけれど、漁業なさってる方はその海から離れられへんもんね、うん、だからある意味その日本人的な定観も生まれてくるんじゃないかなということも今喋りながら、
そうですね、うん、あるいは石原慎太郎都知事がですね、はい、尖閣諸島かとか、うん、まあ、アメリカのヘリテージ財団という最も右寄りのシンクタンクでそういう発言された場合、うん、誰がねそれにとって、うん、プラスになるかといったら、やっぱアメリカの軍需産業、うん、だから中国と日本が対峙することによって、アメリカの武器がどんどん売れると、うん、北朝鮮がミサイル撃つほど、アメリカのやっぱりそういう 防衛システム、そこでインダストリーというかね、産業がものすごく生まれると、だからね、同じような形で、
イスラエルの国なんかそうですよね、だから戦争を常にやってるからこそ、アメリカの武器が売れるわけで、武器商人になり下がってますよね、アメリカっていうのはね、だからそういう死の商人というかね、なんかそんなことを考えつつ、そしたらどうすればいいのかというですね、今そのリスクヘッジのこともできたし、それから京都からこの番組も発信してるし、京都ならではの考え方っていうのはあるんじゃないですかと。
どうですか、
うん、どうなんでしょう。でも確かに私はこう京都ってほっこりするわっていう表現をするんですけど、うん、なんかのんびりというか、うん、まあ、大学も大阪で、例えばおはよう朝日の時も大阪やったんですけど、うんうん、はい、まあ、やっぱスピード感が違うじゃないですか。速いっていうか、もう皆さんの歩く速度からなんかこう時間の流れから、でその時にやっぱりパッて京都に帰ってきた時に、なんかすごくのんびりするっていうか、ちょっと私的にはリセットされる、ね、
京都時間ってありますよね。
あります
ね。だって、うん、京都にね来たらね、食べ物屋さん行ったらね、もうあ、ここが京都やで、思うよ、思う、京都や、京都やと思うと思って、なんか頼んでもゆっくりしてありますやん、
うん、
神戸や大阪やったらすぐ出てくるものがね、あれと、いや、ここは京都なんや、こういう生き方ってあるんや、いいなと思うとする自分がいますね。
うーん、
やっぱり着物着たら早く走れない、
ね、なんかね、そういう文化なのかもしれませんね、
うん、それがやっぱり粋ですね。なんかすごくね、筋肉質な人間よりかもっとインナーマッスル鍛えてると清原か、僕イチローみたいタイプの方が好きなんで、最近ヨガとかそういう座禅とかに凝ってるんですけれども、やっぱり京都でそうね、なんかはんなりしてるというか、そういうソフト的なね、
座禅行かれるんですか。
座禅に、うん、今凝ってます。
お、うん、どういう風な感じ。
いや、座禅はやっぱり先ほど言った宇宙と一体になるとか、自分の体の中に宇宙があるとか、本当に自分の心が
精神修行
ですね、完全に、
うん、
やっぱり。
あ、でもヨガもそうやもんね。もだから今、うん、そういう感じに、う
ん、なんかね、そんな感じにヨガっていうのいいですよ、
うん、
座禅もいいけど、座禅はまあ精神だけど、ヨガはやっぱ体を同時に、
呼吸法もあるん
ですよ、ね、全て、
う
ん、
でもヨガもともとやっぱりそういうメンタルな精神修行の一つから始まったから、私そのピラティスやってて、よく一般にヨガとピラティスどう違うの、似てるやんとか言われるんですけど、なんか全然やっぱりヨガの方がそういう精神修行的な感
じ。ピラティスっていうのは どういうふうなんですか。
ピラティスはなんていうんですかね、ほら、病気の方がリハビリされますよね、リハビリからスタートした ものなんですね。うん、でそこからこう体のさっきおっしゃったけどインナーマッスル鍛えて、であの例えば骨盤の歪み直したり体を整えるっていう、だからその元のスタート地点は違うんですよ、うん、パッと見似てるんですけど、う
んうん、今回なんかマラソンのね、マラソンでオリンピックに選ばれた、はい、人も、はい、そうインナーマッスルなり、うん、そういうどちらかというと内なる何かを鍛えて、うん、すごくその、ね記録が伸びたっていうね、うん、そういうことを言っておられたんで、
スポーツ選手アスリートって呼ばれてる人は、うん、みんなそういうね、まずあの、ね、精神が、ま、浅田真央ちゃんなんか常に叩かれますよね、うん、それで自分でも精神力は弱かったからとかね、
うんうん、でもそう、もう技術がいくらね、あっても、うん、ここっていう世界の大舞台で発揮できないと意味がないっていうか、
ね、
普段の練習がね、本当にゼロとまでは言えないけれども、なんかすごい残念ですよね。
あの普通の練習、普段の練習っていうと、うん、あの体育の、あの何選手、あの若い子、今度日本代表だった、
あの、なんとか公平、
公平、
なんとか公平
うつみでもないよね、
はい、
すごい、彼は
うちだ、うちだでした、うち、
すごいですよね、
団体で金っておっしゃってますよね、
うん、常にその先ほどね、うん、中野さんおっしゃったリスクヘッジっていうか、うん、あの失敗しても、失敗したらこうしようという練習も全部してるって言ってるんですね。そうそう、
あの良い失敗と悪い失敗があるんですね、だから彼はチャレンジするというのは良い失敗ですからね、
あ、
失敗をベースにしながらやっていこうと、うん、まあ、あのトークはすごく白熱しておりますけども、いつものようにここで、どういうわけか京都から、ハワイのノーシュアの音楽を聴いてください。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。
柴田香織です、
はい、この番組は株式会社トライオン、財団法人文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
先ほど言ってた体操のね、
はい、
あのすごい選手、内村航平さんですよ ね、
ね、
は
い、
すごいね、彼のそのメンタリティというか、うん、そして完璧な演技、あの
そうですよ、だってすごい難度の高い技
を、はい、どんどん次々に ね、 あの高橋大輔もすごかったね、スケートの
男子、そうですよね、うん、
あのだからね、完璧なものを見るっていうのはすごいですね、だからその場にいてあの見るのはもっと違った感動なんでしょうけど、うん、テレビで見ててもやっぱりね、うん、そういうそのメディアを通しても十分感動は伝わるし、
そうですね、
でそのインターネットにしろあのの中のフェイスブックの、ね、中でいろんなあの情報を送ってくださる人も、探っているとですね、すごいことがテレビで言わんことをたくさん今は言ってるわけでしょ、
はい、
そうするとすごいね、時代やなと、うん、いい時代に僕はですね生まれたなと思ってるんですけどね、いかがですか、
うん、やっぱり強いつながりとね、ストロングタイとウィークタイという言葉が今ちょっと入ってて、うん、やっぱりこうなんか困った時に、うん、結構身近な人に相談する、まあこれストロング強い、ね、うん、あのつながりよりか、うん、むしろなんか自分が困った時にね、フェイスブック上で知り合った、全く会ったことないけれども、そういう人に相談した方が結構あっさりいい答えが返ってくるんだよね。
僕それすごく、うん、 うん、思いますわ、うん、だからね、フェイスブック上のつながりっていうのはよくやってらっしゃらない方は、なんかね、その、実際にやっぱり会ってやった方がいいと言うけれど、実際に会うとややこしいこともあるじゃないですか。だけどあそこのつながりっていうのは面白いなと、人がね、昔の俗謡にね、もみじ葉を見よと、もみじの葉っぱね、古希がまず落ちる、そして、浅い色のもみじはですね、しっかりつながってるっていうね、こんな古い歌が、小歌かなんか知りませんけど、ね、江戸時代からと、そういうつながりっていうのは、その淡白なつながり、なんか淡白っていうのは悪いというイメージがあるけれど、いざ言うときはすごい情報源になるな
という、なんかこうしがらみがないのがいいとか、うんうんうん、でやっぱり親しすぎると例えば相談を受けても、その人の背景とかなんかいろんなことを考えすぎ て、ほんまはこうやって、私は直感的にこう思うんだけどなと思っても、あんまりこういう言い方したらどうかなとかね、いろんなことを考えすぎて、本当のアドバイスをしてあげれないこともあるのかもしれないし、逆もしっかりですよね、自分も。だから私もだから相談するんやって本当に信頼できて、何でもこうぶっちゃけトークでね、あかんことあかんって言ってくれる友達か、もしくはさっきおっしゃったように、逆に自分のことを知らずに本当にポンってアドバイスしてくれはるか、まあその両方どっちかかな、
どっちかをね選べばいい、その状況において
結局その真ん中取ればその要は折衷というかね、分けて最後には自分の心に聞くのが一番ですね。
でもなんだかんだ言いながらね、私思うんですけど、相談したり、まあ、されたりするけど、もうみんな決まってるんですよね。
私そう思う思
う。だから相談してきはる友達とか、私も相談するときあるけど、やっぱりどっかでも決まってて、それを背中を押してほしいとか、止めてほしいとか、なんか、そういう、だから最終的にやっぱり自分と向き合うっていうか、自分が決めるしかない
のかな。僕は結構古風なところがあって、結構占い。
好きなの？
僕特に生命神社に、もう結構見てもらってて。
例えばあれも、私いいこと結構信じて、悪いことはもうスルーしちゃうタイプなんですけど、結構やっぱちゃんと悪いことも受けて、止めて、
いや悪いことほとんどね、なんかそこすごくこう自分が思ってることを言ってくれはるんで、昔から、宮司さんじきじき、もう30年ぐらいずっと、
なんか当たってるわけですね、
当たってるというか、そういう、僕は決まってるんだ大体、けどこう押してもらえばなんかすごく大体人と違う僕が行動してきたんで、その時にはすごく不安なんですね、
あれかもね、その占いもしっかりだけど、どっかで中野さんのことを分かってらっしゃるから、なんかすごくいいアドバイスもあるんじゃないですか。
それはないと思うな。
本当ですか。
それはないと思う、なんか。
だけどね、今のお話にこう行くと、やっぱり三つの飛び道具っていうのはね、メディアの世界にあるんですよね。小動物。はい、なんかお生まれになったそうで、
いや、ね、先ほどこのラジオ始まる前に、ね、嫁さんから電話がかかってきて、はい、いや妊娠したとか言われて、もうめちゃ嬉しくて、3回目なんですね、
今度お犬様でしょ、
お犬ですよ、トイプードルなんですけどね、もう嬉しくてね、あともう2週間3週間で、
もうだって完全お父さんの顔で入ってありましたもんね。
いや、ほんまに可愛がってるトイプードル、
だからね、小動物、それからね、子供、うん、今もテレビの CM 言ったら、マナちゃんはじめですね、子供ばっかりでしょ、当たらん時はですね、子供出すんですよ、それからスピリチュアルという占い、この3つは飛び道具なんです、視聴率も上がるんですよ、だけどこれをやるともう全体のレベルが落ちちゃうというね、
あ、そこに甘えてしまうっていう
か
ね、
甘えてい う, か、ね、その科学的なやっぱり根拠のないもの、感情に訴えるものっていう、
例えば理性とね、こう占いと、僕は陰陽道とか、生命神社の、まあ、昔ある考え、あるいは天体の動きによって全て見るんですね、先ほど月との関係も実は陰陽道なんですね、だから自然災害が発生するっていうのは別に人間の感情を全く入れずに、単に月とかの接近でこう見てくるというね、僕はだから信用のおけるっていうか、それをパブリックで言う意味ではないですけれども、
そうそうそう、
なんか、ね、やっぱりね、なんか起こる時
っていうのはそこなんですよ、だからパブリックで言っちゃダメですよって言ってるんですよ、 個人的に喋るのはね、別にその人の例えば信仰であったり、そんなのは僕も批判もできないし、逆の場合も言えるし ね、
確かにそうですね。
だけどパブリックで少なくともこれで何十人の方、何百人の方が聞いてらっしゃるものではですね、そこをこうやっちゃうとおかしくなるんじゃないかなと。
例えば危ない危ないっていうね、狼少年みたいなことよりか、むしろ僕今の日本はクライスマネジメントとか、リスクマネジメントとか非常にそこに欠けてるんですね、単に市場経済原理にのっとって、高速バスの事故にしてみても、安いから、価格破壊が起こって、そこに労働条件悪くなって運転手が眠りして事故起こったと。だからそこに保険をかけるとかね、こういう危険があるか、あるということをもう少しみんなでね考えてもいいかなっていう。
でもなんか、その経済状態がそうだからか分かんないけれども、そういうことができないっていうか、されない状態になってます
よね、今までの日本人のね、普通のあれで。
だって祇園の事件でもそうでしょ、なんかその病気かもしれなく運転ダメって言われたけど、それを言うことで、自分の仕事がってなってとか、
なくなっちゃうかも分からんというですね、これ、言うに言えないことがですね、たくさんあるわけで、
それじゃダメなんですけどね、
ダメなんだけれど、だけど言っちゃいけないことはやっぱりいけない、パブリックの場では。それで言うことはもっと個人的なものでですね、喋、れば そのおしゃべりも弾むんじゃないかなという、
そうですね、特に日本的な感覚で、それは僕すごくいいと思うんです。天気がねどうかっていうね、そういう
一番無難な会話もね、お天気
も
ね、
そうですね、
それはいいと思うんですけどね。
だけど、そういうね、危険も伴いながらの時代になってきてるっていうのがあるんで、余計ね、我々は注意しないとダメだなという気がしています。
京都のど真ん中から放送してますんで、やっぱ京都時間というか、ちょっとこう東京と違ったね、大阪と違った京都の考え方をですね、神戸から来ていただいた
東京先生がいるとですね、
お聞きしたら、対極的にいろんなものが見えると思うんです
からね。そうですね、いろんなところから見渡すというか、いろんな考え方を持ってる人がこうやって喋るっていうのはね、有意義かもわかんないですね。
トリオ12歳離れ、
ずつ離れ、
なんかそう思えばね、年代も違うし、そういろんなのが違うんですけど、それがこういろんな会話していくことでね、
僕はもうまるっきり放送の世界で40年間ね、そういう中で一般の最大公約数というかね、そういう中で育ってきたから、どうしてもそう思う、わけで、そことまた中野先生とも違う、柴田さんとも違うという、それがいいんじゃないですか。
唯一現役のね、
そうそうそう、
テレビ愛知のコメンテーター
です。はい、視聴率もいいじゃないですか。ね、
そう頑張ってますね。でもやっぱりこうやってね、私本当徳良さんとか中野さんにいつもお勉強させていただいて鍛えていただいてるので、本当にコメンテーターとしても楽しくのびのびとやらせていただいてます。
お前そう思ってるから
思ってますよ。
だけどね、徳良さんやっぱりこうプロ中のプロですからね。
そうです、やっぱりすごく刺激受けますよね。こういう時でも
やっぱり相当レベル高いと思います、
だからすごく、お勉強になるんで、やっぱり大きいですね、この出会いは。
もっと厳しい状況をね、
やめてください、もういじめないでくださいよ。
松木はじめ、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日も楽しかったです。